さて、今回私たちが一緒に深く見ていくのは、古文の形容詞、ゆゆし、これですね。
はい、ゆゆし。
この言葉、一見するとまあ、ただの古い言葉かなって思うかもしれないんですけど、これが実に面白い。何しろ、恐ろしいと素晴らしいっていう、なんかこう、正反対にもなり得る意味を一つの単語が持ってるわけですから。
そうなんですよ。まさにその核心には、程度が普通ではない、並々でないっていう感覚があるんですが。
ああ、はいはい。
それが文脈によってこう、とんでもなく悪い方にも、あるいは、すごく良い方にも触れるっていう。
不思議ですよね。
不思議ですね。この由々しいという言葉の、なんというか多面的な顔とその背景にある考え方を一緒に探っていくことで、きっとあなたも日本語の奥深さ、面白さを再発見できるんじゃないかなと。
普通じゃないっていうのがまずキーワードですね。
そうですね。
では早速その核心に資料をちょっと見ていきましょう。まず基本となるのは、甚だしい、並々でないという意味。これが全ての土台にあると。
その通りです。まずはまあ、良くも悪くもない、単に程度の甚だしさを表す使い方ですね。
はい。
資料にもあるサラ級日記の由々しく寒しなんていうのは、ひどく寒いとか並々ならず寒いという意味合いで、
ふむふむ、
特にこう感情的な評価は伴わずに、事実として寒さの度合いが強いと、そういうことです。
なるほど。まずはすごくっていうレベル感ですね。
ええ。
でもまあ、ここからですよね、本題は。どうしてこれが不吉になったり素晴らしいになったりするんでしょう。全く逆じゃないですか。
そこが面白い点ですよね。その並々でなさっていうのが、人間の感情とか評価と結びつくと、強いマイナスか、あるいは強いプラスの意味を帯びてくるということなんです。
はあ。
マイナス方向だと、不吉だ、恐ろしい、気味が悪い。例えばの有名な源氏物語で、光源氏が見る悠々しき夢。
ありますね。
これは明らかに不吉なただならぬ夢ですよね。何か悪いことの前兆かもしれないっていう、そういう感覚です。
そちらはなんとなく想像しやすいかもしれないです。普通じゃない出来事ってやっぱりまず警戒しますもんね。
そうですね。
じゃあそのプラスの方向は。
それがですね、素晴らしい、立派だ、神聖だという意味です。
へえ。
同じく資料にある枕草子の例ですと、悠々しき楽の音。
楽の音。
ええ。これはもう大層素晴らしい音楽の響きと解釈されるんです。人の心を強く打つような、並外れて見事なものといった、そういう肯定的な評価ですね。
感動するほどすごいみたいな。
ねえ、そんなニュアンスです。
聞けば聞くほど不思議ですね。同じ普通じゃないが、どうしてそんな真逆に。やっぱり何か理由があるはずですよね。
その鍵はですね、語源にあると考えられてるんです。
語源ですか？
ええ。資料によりますと、悠々しはもともと、忌む、つまり、こう、心心身を清めて包むべき対象。
忌む。忌み嫌うの忌む？
まあ、それも含まれますね。不浄なものとして避けたり、あるいは逆に、神聖なものとして羨み、恐れたりする、そういう対象を指す言葉に、どうも還元があるようです。
なるほど。
忌む、忌むしが変化したんじゃないか、という説ですね。
じゃあ、根本には、なんか愛に近づいちゃいけない、触れちゃいけないみたいな感じですか？
まさにまさに。昔の考え方だと、神聖すぎて恐れ多いものも、汚れとか不吉さゆえに忌み嫌うべきものも、どちらも尋常ならざるものとして、日常からこう距離を置くべき対象だったんです。
あ、なるほど。
どちらも人間にとっては、まあ、良くも悪くも強い影響力を持つ普通じゃない存在。
はいはい。
この感覚が根っこにあるからこそ、程度が甚だしいっていう意味がまず生まれて、そこから文脈に応じて恐ろしいとか素晴らしいとか、そういう具体的な評価に分かれていったんだろうと。
なるほど。根っこには畏敬と畏怖、両方の恐れがあったわけですね。
ええ、そういうことです。
神聖なものへの畏敬論、不吉なものへの恐れも、どっちもただごとではないから悠々しなんだと。いやー、腑に落ちました。
ええ。ですから古文を読む際には、悠々しが出てきたら、すぐに意味をこう決めつけないで、前後の文脈、誰が何に対して使っているのかを慎重に見極める必要が出てきますね。
確かに。
似たようなあの多義性を持つ言葉に意味字もありますけど。
ああ、ありますね、意味字も。
ええ。資料によれば、悠々しの方が、この債務に由来する神聖さとか不吉さのニュアンスをより強く保っている場合があるとも言えそうです。
なるほど。つづら草の例だと、神のごまえは悠々しきことどもありけり。 これは神の未然の出来事だからやっぱり恐れ多いとか神々しいことがあったって感じですかね。
そう読むのが自然でしょうね。
あと大和物語の雷の悠々しゅうなりてえっていうのは、これはもう雷の激しさ恐ろしさを表すから、ひどく恐ろしくなってみたいな。
ええ、まさに
文脈がまあ本当に大事なんだなと。
その通りです。その文脈を読む力がちょっと試される言葉とも言えますね。
いやー、というわけで今回は古語悠々しのこの一見矛盾するような意味の広がりとその背景を探ってみました。
ええ、
実にこうドラマティックな変遷を持つ言葉でしたね。
本当ですね。一つの言葉の成り立ちを追うだけでも、当時の人々の世界観とか価値観みたいなものがこう透けて見えてくるのは、言語を探求する面白さの一つだと思います。
ええ、
特に悠々しの持つこの恐れ恨まう心と忌み嫌う心、その両方が反映されているっていう点は非常に示唆に富んでいますよね。
本当にそうですね。さて、あなたはこの悠々しの話からどんなことを感じましたか？
ちょっと現代語に目を向けてみると、例えばやばいなんて言葉も面白いですよね。
ああ、やばい、確かに。
もともとはかなり否定的な意味合いが強かったはずなのに、今では肯定的なすごいとか最高みたいな意味でもすごく広く使われてるじゃないですか。
使われてますね。
良い意味でも悪い意味でも程度がすごいみたいな。
そうそう、もしかしたら私たちが普段何気なく使っている言葉の中にも、このように文脈次第で評価がガラッと変わるような隠れた悠々しさを持つものがまだまだ眠っているのかもしれないですね。
あるかもしれないですね。日常の言葉を少しだけ立ち止まって見つめ直してみるのも、また面白い発見につながるかもしれませんよ。